先週のメッセージはアブラハムという人、一人の人が神様によって召された、神様によって神様から約束を受けた。その約束というのはアブラハムを通して地上のすべての人々が祝福されるという約束でした。そしてそれは、今現在実現している進行中の約束であるということを学びました。で、今日の話はアブラハム、息子のイサク、そして孫のヤコブとこう続きますけれども、旧約聖書、創世記を簡単に言いますと、どういう話かというと、アブラハム、イサク、ヤコブの話ではなくて、アブラハム、イサク、ヤコブの神の話ですね。神様がこの3人を通してどのようなことを行われたか。で、さらにヤコブの息子ヨセフのことも終わりの部分、それは来週のメッセージになりますけれども、このアブラハムの孫ヤコブなんですけれども、双子の弟の方でした。お兄さんはエサウでした。お母さんの名前は、リベカですね。で、お母さんがまだこの双子の兄弟を産む前に神様からメッセージが与えられて、弟の方がお兄さんに仕えるようになる、そういうメッセージでした。おそらくリベカの頭の中にはずっとそれがあったんだと思うんですけれども、で、ヤコブが生まれた時にはお兄さんのかかとをこう掴んでたですから、かかとを掴むものっていう、そういう何かこう押しのけて前に行くっていう、そういうようなイメージ、それが、ヤコブという名前の意味でもあった、こう捕まえるものっていうような意味があるようですけれども、そして、おそらくリベカからヤコブはお前が、お兄さんの方がお前に仕えるようになるよ、長子の、ですから長子の権利というのは、その当時は絶対的なものであり、大きな祝福でありましたけれども、それはお前のものになるよという、そういうことを言われたんだと思うんですよ。あと、この家族の問題はエコひいきがあった。お父さんの方はお兄さんのエサウが大好きだった、お母さんの方は逆に弟のヤコブが大好きであったというエコひいきがあったようで、それが、エコひいきというのはどこにおいても問題になりますけれども、この家族でも問題になっていたようです。そしてヤコブはチャンスが目の前にあったときに、お兄さんの長子の権利というものを奪ってしまうわけですね。お兄さんがお腹を空かして帰ってきたときに、ヤコブは調理をしていて、そして、それをくれと言ったときに、ヤコブはじゃあ長子の権利と交換するよって、スープ一杯とその長子の権利を交換するよ、なんていうことを言って、で、エサウの方はそれに乗ってしまうわけですね。いいよ、もう死んで、お腹空いて死にそうなんだから交換してやるよということで、後でしまったとは思ったと思うんですけれども、でそれだけではなくて、今度はお母さんと、共謀して、そして、もうその時点でお父さんの目ですね、イサクの目がほとんど見えなくなっていたようなんです。ですから、 エサウの格好をして、格好といっても見えないですから、お父さんが触るだろうというところに、エサウは非常に毛深かったというので、何かこう、その、まあ、毛のようなものを、毛皮のようなものをこうくっつけた。そして、エサウの洋服を身につけて、そのお父さん見えないですけれども、その匂いというか香りが分かる。そして、感触はエサウであるということで、しかもお父さんはてっきり、エサウだと思って、間もなく自分は死ぬかもしれないけれども、最後の祝福をじゃあエサウに与えようと思ってヤコブに与えてしまうんですね。で、さすがにそのことはに関してはエサウが腹を立てて、そしてイサクが、お父さんが亡くなってから何とか復讐をしようということを考えたようですけれども、それがあって彼はお母さんの郷里の方ですね、おそらく1000キロぐらいあるような遠くに、カナンというところに、カナンから、まあ、カナンというところに、カランというところに行くわけですけれども、そこで結婚して20年間そこですごく過ごすことになるんですけれども、おじさんの名前はラバンという人で、ヤコブはですからこれまで自分の知恵を使って、まあお母さんの助けもありましたけれども、自分の知恵と力でこううまく操、物事を操ってきたわけなんですが、でお父さんのことも騙してしまった、エサウのことも騙してしまったというようなところがありましたけど、今度おじさんのラバンに騙されるわけです、何回も。それでまあキツネとタヌキの騙し合いみたいなことで、まあ、20年間そこで、そういう生活を辛抱するわけですけれども、神様にカナンの地に戻りなさいということを言われて戻るわけですね。ですけれども、一つヤコブが心配であったのはエサウがそこにいる、エサウは自分のことをまだ恨んでるのではないか、そして、自分に危害を与えるのではないか、あるいは20年前は殺すつもりでありましたから、まだ考えているかもしれないという、そういう不安がありました。ですけれども、ヤコブとヤコブの家族はお兄さんのいるカナンの地に戻っていこうとしているわけですね。そしてなんとか、まあ、ここでもヤコブは考えるわけです。プレゼントをたくさん送ればお兄さんの心も和らぐだろうということで、それをやるんですけれども、なんとお兄さんが400人の仲間を連れて、そしてヤコブの方に向かっているという、そういう報告があったわけです。そしてあと翌日にはもうエサウに会わなくてはならないという、そういう時の場面がここなんですけれども、32章なんですが、そこのところをお読みします。エサウと対面しなくてはならない前の晩ですね。その夜彼は起き上がり、ヤコブですね、2人の妻と2人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有とするものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見取って彼のももの関節を打った。ヤコブのももの関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った、私を去らせよ、夜が明けるから。 ヤコブは言った、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は言った、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った、どうかあなたの名を私、あなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその腿のために足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今日までも腿の関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブが腿の関節、腰の筋を打たれたからである。最後のところではそのイスラエルの習慣ですね、食事に関する習慣まで書かれていましたけれども、今日はこのところから私たちはいくつかのことを学べると思うんですけれども、ヤコブはここまでは人生、おそらくヤコブは60と70の間ぐらいの年齢であったと思います。そしてここまではなんとか自分の知恵と力に頼って生きてきた。そして富も築きましたから成功した。ですけど、一つこのヤコブの人生から学ぶことは、まあ、ヤコブからだけでもないと思いますけれども、私たちは仕事で成功しても、あるいは富を築き上げても人生に失敗することはあるということです。まあ、日本の文化の考え方では、仕事であるとか、あるいは富を築いた、それが成功であり、人生の成功でもあるというふうに考えることがあるかもしれないですけれども、実際にはそうではないということですね。以前もお話したことのある話ですけれども、以前立川のこの教会のメンバーの方がホスピスで働いていたときに、もうバリバリのエリート、30代のエリートの会社員がそこに入ってきたというんです。ガンで入ってきたというんですね。それでもう彼は仕事だけに、家族はあったんですけれども、仕事だけに自分の人生を添えてきた。ところが自分の余命というのはもう短いということを知ったときに、彼は嘆いたそうです。それまではもう人々が憧れるようなそういう就職ができ、そして、富を築くことができ、おそらく立派な家を持つことができ、そういうみんながすごいと思うような環境にあったんだと思うんですけれども、彼はその時に、自分は何のために生きてきたんだということをそこで問われたと、考えさせられたというふうに言ってました。聖書にはこういう言葉もあります。今日私たちはヤコブを学んで、旧約聖書のヤコブを学んでいるんですが、新約聖書にもヤコブという言葉が出てきます。名前ですね。そしてヤコブの手紙というのがありますけれども、ヤコブの手紙の4章の4節にこういう言葉があります。世の友となりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのです。ですから世の中の流れというのは、神様に感謝するとか、神様を褒めたたえるとか、神様に従うというものはないというんですよ。この世の流れの背後にはサタンの影響力があるわけですよね。 新約聖書の中でサタンはこの世の神というふうにも呼ばれていますし、そしてこの世というものを支配しているのは悪いものである、サタンであるというふうに第一ヨハネの最後のところでも教えられています。ですからこの世のいろいろな文化文明というのはありますけれども、そして素晴らしいものもたくさんあるんですけれども、技術的なものであるとか知識も、人間の知識、科学、医学、そういったものも素晴らしいものもたくさんあるわけなんですけれども、その背後には根本的なその考え方、姿勢がずれてしまっている。自分中心の、神を認めようとしないというんですかね、そういうものがある。ですからヤコブはそういう言い方をしたのかなというふうに思います。そういった意味でこの世の流れに流されて神を敵として人生に成功することはありえない。人生というのは神様からのプレゼントですから、その神様に感謝して、そして神様にその人生の素晴らしさを教えていただきながら生きるのが人生であるということですね。またヤコブはこれまでの人生において学んだことは、人はこれも聖書の言葉でありますけれども、人は蒔いたものを刈り取る、ガラテヤの6章の言葉でありますけれども、ヤコブは人を騙していた。そしておじさんのラバンのところに行ったら、今度はラバンに騙されたっていう、人は蒔いたものを刈り取るっていう、そういうこともヤコブの人生から学びました。そして、不思議な格闘という、この一晩中ヤコブが格闘した相手がいるんですね。その相手は誰だったのかな、聖書ははっきりは言わないんです。ですけれども、このホセアという旧約聖書の書の中に説明があります。ヤコブについてですね。ヤコブは母の胎で兄のかかとをつかみ、その力で神と争った、ミスカイと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った、それが私を祝福してくださいというふうにヤコブが、そうでないと話しませんというふうに言った場面のことかなというふうに思うんですけれども、ですけれども、私たちが知っているミスカイ、聖書に出てくるミスカイというのは人間が叶う相手ではないんですね。そしてさらに、聖書が教えることは、またヤコブがペヌエルという地名をつけたということ、私は神様を見ましたという名前だというんですね。ですからその格闘の中で神様を見たというふうにヤコブは考えたわけなんですね。ですからどういう状況であったのか、神様が人の姿をとって、そしてヤコブと戦われたのか、主の使いという不思議な存在も旧約聖書に出てきますけれども、多くの人はイエス様のことを指しているんじゃないかというふうにも言われてますけれども、神様はいろいろな形で人に現れることがありました。そしてこのホセアがですけれども、ヤコブがそこで学んだことは何か、そしてイスラエルも学ぶべきことは何かというと、あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公正を守り、絶えずあなたの神を待ち望め。ですから神様を頼りにして、神様を信頼して、神様に従っていきなさいという、それをヤコブはこのヤボクという川の 私のところでこう川を渡るときに神様から学んだことではないかなというふうに思います。でもう皆さんもお気づきになったと思うんですが、そのヤコブの名前がイスラエルに変わったのがそこなんですね。で私たちはイスラエルという国があるということを今でもパレスチナにあるわけですよね。イスラエルの国というのが、そのイスラエルをたどっていくとここに来るわけです。ヤコブの名前が、その時にもらった名前が国の名前となった。そしてヤコブに生まれる、まあ、孫も2人入っているんですけど、息子の名前が十二部族の名前となったということです。そしてヤコブがこの場で学んだこと、神様に自分の力、知恵に頼るのではなくて神様により頼んで生きる生き方、それがそのままイスラエルが学ぶべき生き方であったということですね。そして、そのことは聖書の中で繰り返し教えられていることでもあります。ペテロの第一の手紙の中で5章の5節のところでこういう言葉があります。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ヤコブはこの御使いとの格闘の中で、腰の骨を関節を外されてしまうわけですね。まあ、かなり痛かったと思うんです。ですが戦うような状況ではなかったと思うんですけれども、それでも相手を離さなかったっていうのがあります。ですからそこでおそらくヤコブはもう自分の力ではダメだということに気づかされたんだと思うんですけれども、ここにあるその詩編の119編の71節の言葉というのは、苦しみにあったことは私にとって幸いでした。それを通して私は御言葉に従うことを、御教えに従うことを学びましたという、そういう内容の言葉ですね。そしてこの体験からその後ずっとおそらく続いたと思うんですけれども、ヤコブは足を引きずって残りの人生を歩まなければならなかったということですね。そして今日読んだ最後のところにあったように、ですからイスラエルの人々は料理を作るときに、その腰の肉のあたりの筋を食べないという、それが、そのようにここにその由来があったということです。ですからイスラエルの人々もそのことを覚えて、自分に頼る生き方ではなくて神様に、頼る生き方を学ばなくてはいけないんだということを、その食事の時にも思い、出すように、忘れないようにということだったと思います。で考えてみると、私たちがよく知っている新約聖書の出てくるパウロも同じことを体験したと思います。パウロは自分の体験をこういうふうに説明していますけれども、パウロには何らかの肉体の病気問題があったっていうんですね。パウロはそれを肉のトゲというふうに自分で呼んでますけれども、でパウロが、信仰の人パウロが神様に何度もそれを取り除いてくださいと祈ったというふうに書いてあります。 ですけれども神様からの答えは、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたというんです。ですからパウロは分かりました、それならば私はキリストの力が私を覆うように、キリストの力を体験できるように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇ります、その弱さというものを受け入れます。そしてパウロが学んだことは、私は弱い時にこそ私は強い、自分が弱くて神様に頼って生きる時にこそ神様の力が私のうちに働くんだ、神様の知恵が私に与えられるんだということを学んだというんですね。ですからヤコブのそのずっと足を引きずってたように、パウロもずっと肉のトゲというのを死ぬまでおそらく持ち続けたんだと思います。肉体的には煩わしいものであったと思いますけれども、ヤコブにとってもだけれども、それを通してそれ以上のものを神様からいただいた、学んだということだと思います。ヤコブのことを考えますと、神様はヤコブにそのように働きかけていたんですけれども、実際にエサウと出会うと全く問題がなかったわけですね。エサウは、走ってヤコブを、抱擁して、そして、抱きしめたというふうに書いてありましたから、ですから何の心配も本当はなかった。400人というのはおそらく関係の意味を表すために、みんなでこう来たようですけれども、そしてヤコブが心配して、その先にたくさん送ったあの荷物ですね、プレゼント、あれは何なんだった、それはいらないよ、自分はもうたくさん持ってるよ。でもヤコブは、いや、ぜひ受け取ってくださいということで無理やり受け取らせたようなところがありましたけれども、ですから神様はヤコブにへり下って、そして神様に頼る信仰を教えていたと同時に、ヤコブが心配しているところのエサウの20年の間にエサウの心にも働きかけてくださっていたということだと思います。ですから神様に信頼して神様に従っていれば、神様が全てのことを働かせてくださるということだと思います。ですからパウロはガラテヤの6章のところで、私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは決してあってはなりません。パウロもユダヤ人の若者としてはエリートというような存在でありましたから、誇ろうとするならばたくさんいろいろなことを言えたとは思うんですけれども、私の誇り、プライドというものは一つだけです。それはイエス様の十字架や、この十字架につけられて世は私に対して死んだ、そのパウロのことを、あるいは私たちをその誘惑する神様から離すようなこの世のものからに対して、欲、そういったものに対して死んだというふうに書いてあるんですね。ヨハネの第一ヨハネの2章のところで、注意しなさいというふうに、この世の欲ということで、目の欲、肉の欲、暮らし向きの時間、自慢、そういったものをに振り回されてはいけないよ、そういったものに、従っているならば、私たちの心には神様に対する愛というもの、それがなくなっている状態ですよ、だから気をつけなさいということをヨハネも教えてますけれども、そして、パウロが言うことは、大切なのは新しい創造なんだ、 パウロはクリスチャンになるということは新しく生まれることであり、新しく作られることである、私たちが変えられていくことである、新しい創造であるということですね。そしてそのように信仰を持って歩む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安がありますように。ですから今神のイスラエルと呼ばれる人たちは誰なのか、クリスチャンがそうであるということですね。ですからイスラエルと呼ばれるということは、そのヤコブが学んだイスラエルとなった時のその信仰、そういう姿勢を持つべきである。逆にこの世の生き方というのは、創世記ではどういう生き方かというと、あのバベルの生き方ですね。バベルの生き方というのは、自分たちの力で自分の名前を上げよう、高くしようという、そして神様はそれを阻止しなくてはならなかったわけですね。そして彼らが考えているのは、天まで届くような神様のことを覗けるぐらいの高層ビルを作ってやろうなんていう、そういう考え方だと思うんですけれども、ですけれども、その次の章で神様は何をされるかというと、アブラハムに一言、私はあなたの名を偉大なものとする。ですからバベルと対照的なんですね。バベルは自分たちの力で自分たちの名前を偉大なものにする、そういうプロジェクトを持っていた。自分たちの栄光のために力を合わせて働こう。神様はだから、神様にこう追いつくような、同じように神のようになる、そういう考え方でありましたけれども、神様がアブラハムに次の章で言うことは、私はあなたに約束する、あなたの名前を偉大なものとする、あなたを偉大なものとするよ、そしてあなたを通して全ての人を祝福する、それをあなたに約束するんだ。で、その約束というのは、2000年前の約束は、4000年前の約束は、今もそれが進行中であるということをですね、実現している約束であるということです。考えますと、私たちが受けたバプテスマというのは、神の無条件の愛に対する私たちの無条件の降伏である、自分を明け渡すことであるということですね。ですからバプテスマ、そのバプテスマの後にはバプテスマ生活があるわけですけれども、そのバプテスマ生活というのは、クリスチャン生活というのは、無条件降伏の生き方であるということです。もはや自分のプライドや栄光のため、自分の力で生きるのではなくて、神の恵みで神の栄光のために生きるという生き方であると思います。そして私たちも弱い時にこそ強いということを学びながら、忘れないで、そして神様から力をいただいて生きる生き方であると思います。そして私たちもこの世の中に生きていて、この世の考え方から大きな影響を受けて生きているわけですけれども、ビジネスや仕事に成功しても人生に失敗することはあるということですから、そういう点で気をつけなくてはならないということかと思います。そして自分の知恵と力ではなくて、神の知恵と力で生きることをヤコブが学んだように、私たちも学ばなくてはいけないということですね。神様を信頼して、自分を神様に明け渡して、神様と一緒に戦って、神様の勝利を、神様と一緒に神様からいただく、そういう生き方がクリスチャンの生き方であると思います。でこういうふうにも言えるんじゃないかなと思います。人生の相手は神であるというふうにも いるのではないかと思います。そこに人生の意味がある。ですから伝道者の書に、あなたの若い時にあなたの作り主を覚えなさいという言葉がありますけれども、そして私たちは他のものを一生懸命相手にして生きようとするところもがこの世の流れ、生き方ではないかなと思うんですけれども、大事なことを忘れている。人生を与えてくださったのは創造者である神である、救い主である神であるということです。ですから神様を相手にして、神様をまず第一にして生きることを学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヤコブの人生から学びました。ヤコブは人生の前半は自分の力に、そして知恵に頼る生き方でした。そして今日私たちが学んだこの32章のところではヤコブの転換期がありました。ヤコブがイスラエルに変わった、新しい名前をもらって新しい生き方を学んだところです。聖書は私たちも誠のイスラエルであるというふうに呼ばれています。どうぞ私たちもヤコブからその生き方を学んで、自分中心あるいは自分にの知恵力に頼る生き方ではなくて、あなたに頼ってあなたの栄光のために生きる生き方をどうぞ教えてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。